この秋は食欲の秋とか読書の秋とかね、スポーツの秋とか、あるいは物思う秋とか、いろいろなこう呼び方があるんですね。これだけそういう季節に関わっていろんなそういう呼び方をされる季節は他にないですね。食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、物思う秋、ね、他にもあるかも分かりませんが、最近私は知ったことなんですが、実は1年間通して一番雨が降るのが9月だそうですね。6月が一番多いように思ってるんですけど、実際はそういう観測のデータからするとね、9月が一番雨が多いんだそうです。それが日本の平均的なそういう雨の降り方だそうですね。昨日はいろんなスポーツのね、大事な試合が行われておりましたね。女子バレーボールもありましたし、男子のね、野球もありましたね。それぞれ皆さん、応援したり観戦したりされていると思いますが、私は子供のね、空手の全日本大会の様子をちょうど見ることができましてね、小学生の女の子がですね、全国大会に向けて一生懸命こう取り組んでいる様子を、テレビで伝えてくれておりまして、思わずこう引き込まれるように見たんですね。で、1年生2年生と全国大会で、空手の型で優勝した女の子が、中心に取り上げられていたんですね。で、本当に小学校3年生とはまだ8歳ですね。可愛らしいね、普通のこの生活をしているところの様子を見ると、もう本当に普通の女の子と一緒でして、カメラが近づくとわーっとこう逃げるようなそういう子なんですが、一旦この道着をつけてね、帯を締めて、その稽古に取り組む時はもう別人のようですね。昨年のその優勝した時の様子なんかも見たんですが、私はびっくりしましたね。本当にこの子が小学校3年生8歳の子なんだろうかとね。もう気合がすごいですね、最初の、一番最初にその自分がやる型の名前を言うんですね。その時にすごいですね。それから目つきが違いますね。私たちはこう半眼という言葉があるんですよね。半眼というのは目をパチッと開けるんじゃなくて、半分つむったような状態で、少し目線を下にしてですね、そして全体を見ると、肉眼だけでなくて心眼で見るという、こういう半眼というのがあるんですが、それにまさになってんですね。こんなちっちゃい子がそういう風なね、そういう目になれるんかなと思って驚いたんですが、で、いよいよ今年のですね、3連覇を目指しての稽古の様子が出ておりました。それからライバルのね、昨年一昨年とその子に惜しくも敗れた子がね、2人紹介されておりました。地方、全国大会ですから北海道であったりね、いろんな都道府県の代表として出てるんですね。で、一人の子はね、シングルマザーって言ってました。母子家庭ですね。で、その稽古してる時にですね、お母さんが言ってましたね。こういうことで全国レベルに達するというのはやっぱ親も一生懸命ですよね。で、そのお母さんが言ってましたが、稽古をするときはもう心を鬼にしてるんですってね、厳しく接するようにしてます。本当はもう可愛くて仕方がないんですよね、我が子ですから。しかも小学校3年生とはまだまだね、本当に子供ですよ。 ところがその稽古するときはやっぱりそれは道場全体が、ね、取り組んでますし、そしてその全国大会で優勝を目指すような子というのはやっぱり一段と稽古しなきゃそういけませんからね。ああすごいなと、私もそれ見ながらそのシングルマザーって聞いた瞬間にね、なんかグッとこう来るものがありました。大変だろうな、ね、生活も大変だろうな、ね、でそういう中でその親子で一緒にそのそういう取り組んでるんですね。で心からこの子に勝たせてあげたいなとこう思ったんですね。そしていよいよ今年の大会の様子が伝えられておりました。やっぱり 順当にね、あの全国大会たくさんの子どもたちが出てるんですけど、やっぱりずっとこう残っていくんですよね。しかし最後に誰が優勝したかというと、一昨年と優勝した子がやっぱり3連覇を達成したんですね。もう本当にちょっとした違いですよね。3対2だったかな。あの本当にあの審判の旗がこう上がったんですがね、まあ、私もあの少林拳法ずっとやってまして審判もずっとしておったんですが、本当にああいう時の判断というのはもうわずかのね違いで勝敗が決まることが多いですよね。で改めて私はその一つの物事を成し遂げるためにね取り組むということの素晴らしさを教えていただきましたね。でまあその負けた子は泣いてんですよね。まだ小学校3年生の子がね、そのしかも女の子がですね、勝負に負けた悔しさ、ね、で昨年負けた子がですね、その悔しさをバネに一生懸命取り組んでですよね、取り組んでもぜひ勝ちたい言うて取り組んでんだけども、今年また勝てなかったという、それだけ厳しいものが、それで私はあの私たちがいただいているこのご信心というのもね、実はそういうことなんですね。それはもちろん皆さんが全国大会で優勝を目指すような信心をしているわけではないかもわかりません。実はそれぐらいすごいことなんですね。課題をいただいてそれを成就するということは、親子ともに本当に取り組んでいって成就するかどうかというぐらいのことなんです。ですからついね、あの自分の取り組んでる信心いうものに自分が妥協したり甘えを出したりするとね、それだけのものしかならないんですよ、ね、私はいつも皆さんのこうケツを叩くようなことばっかり言うでしょう。なんでか言うとそこがあるからなんですね。やっぱりいざ勝敗ね、決戦の時に負けて悔し涙を流すようなことをしてほしくないんですよね。本当におかげをいただいて本当に喜びを感じてほしいんです。まあその違いというのはすごく大きいですからね。で特に皆さんがいただいている信心の課題はスポーツでもない芸術でもない、まさに生きるというもうかけがえのないことなんですよ。空手の大会だったら今年負けたら来年また行けばいいんですね。だけど信心の課題というのはもうダメでしたではいけないでしょ。それにどう取り組んでんですか皆さん、ね、まあ先生がやかましいからそこそこせないけんかなというようなことでやっぱり上手することじゃないんですよ、ね、私が心配するぐらい取り組んでもできないかもわからないんですよね。もうそこまでやらんでいいですよって私が止めるぐらいだったらね、うん、相当いけると思うんですよ。ケツ叩いてもケツ叩いても後ろで下がるというような、そういうふうなことで物事が成就するはずないですね。どうぞ今日もまた皆さんのケツを叩いたりほっぺたを引っ張ったりかも分からないんですけど、本当に私は監督コーチとして皆さんの信心のお世話をしているものとしてはね、負け負け負け、また負けました、またダメでしたじゃ私の役目が立たないんですよ、ね、いいですか。ですから私の言うことをよく聞いて、ね、監督コーチの言うことを聞かないような選手はもうダメですね。何やっても伸びません。 そこをやって取り組んでもまだ全国大会行ったらまだレベルの上の人がいるんです。それが現実なんです、ね、女子バレーもあれだけやっててもね、アメリカや中国に負けましたよね、うん、それは厳しいんです。で、新人の課題というのはもっと厳しいんです。今いただいている課題というのはなんでそうなっているかということが原因があるんですから、そこを取り組んで根っこのところからやり直していくのが新人なんですよ。生ちょろい考え方ではいけません。え、もっと本気を出して取り組んでね。私もね、大したことはできているわけじゃないんですけど、しっかり取り組んでいかなければならないなと改めてね、昨日ちっちゃいちっちゃい可愛い可愛い女の子たちに本当に教えられましたね。親も一生懸命です。子も一生懸命です、ね、本気で取り組んでるんですね。これは私たちの大事な大事なかけがえのないこの生きるということ、信心させていただいて繁盛のおかげをいただくという大テーマをいただいているはずです、ね、しっかりその目標に向かって取り組んでいきましょう、ね、はい、今日のようなことです。